天にいます父なる神よ、今日も生まれて礼拝をさせて特権を与えたことを感謝いたします。どうぞ私たちが捧げます賛美感謝また献身の思い、あなたが受け入れてくださいますように。またこのところであなたが私たちを召し、また声をかけてくださり、あなたの御教えを授けてくださるようにお願いをいたします。また今日は聖餐の式典礼典も行われますが、見える御言葉として私たちの主イエス・キリストがしてくださいました救いの恵みの大いなる技をありありと感じ取ることができるように私たちを導いてください。また今日一日清別して過ごすことができますように、魂の安らぎとまた体の休みのために今日一日を大切な日として過ごすことができますように顧みてください。私たちの群れだけではなくて全世界のキリストの教会も、そして日本にありますあなたを求める同心の兄弟姉妹たちが、どうぞこの日あなたから御臨在の恵みをいただけるようにお願いいたします。今世界も日本も大きな新型コロナ感染症という問題に直面し、すでに1年半以上私たちは大きな重荷を背負わされております。どうぞ早くこの重荷を取り払ってくださいますようお願いいたします。そこで出されております政府の処方策、また医療関係者の努力、そして何よりも私たちの国の人々のこの病に対する思いが、どうぞ前進いたしますようにお迎えにください。今日このところに来ることができない兄弟姉妹たち、リモートで参加してもらいますけれども、一人一人の上に神様の豊かな恵みをお与えくださいますようお願いいたします。西谷の伝道所が担っておりますこの地方に対する地区に対する御言葉の宣教が今少し弱められておりますけれども、早く元の状態に戻りまして、ここに住んでおられます方々に機会を得て神の喜ばしい御言葉を伝えることができるように、どうぞその日を速やかにお与えくださるようにお願いいたします。これらによりイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。
マタイの福音書の第14章の22節から36節の朗読をいたします。新約聖書の28ページです。新約聖書の28ページマタイの福音書第14章22節、それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るため一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタジオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた、主よ、 あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩きイエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと嵐、風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。こうして一行は湖に渡り、ゲネサレトという土地に着いた。土地の人々はイエスと知って福音にくもなく振る舞った。それで人々は病人を皆イエスのところに連れてきて、その服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。イエスキリストはベッサイダという町の外れ、ガリラヤ湖の岸辺で5000人以上の人々にパンを食べさせられたという奇跡が記されておりました。で、この奇跡は私たちには信じがたい奇跡であったということを先週申し上げました。しかし信じられないということ以上に私にとって大切なことは、私たちはこの箇所からイエスとは誰かという問いかけを御言葉を通して与えられている、問いかけられているということを知らなければならないということでありました。イエスキリストは奇跡を行うことができる神の力を持っている方だというだけではなくて、3度この14章で大いなるキリストの奇跡の御業が繰り返し語られているということは、単に神の力を持っているというだけではなくて、神ご自身である、神の子そのものであるということを私たちに語ろうとしている。イエスキリストが神である、そのことを私たちが知る、あるいは信じるならば、この信じがたいような奇跡、5000人もの以上の人々に5つのパンを用いて満腹させたというこの奇跡も、信じがたい信じがたいというだけにとどまらない、もっと大切なところに心を向けさせられるということであります。で、今日はイエスキリストが湖の上を歩いたということが記されております。これも信じがたい奇跡です。人間が水の上を歩くなどということは到底考えられません。到底信じることができません。私たちそこでつまずいてしまえば、それでも聖書はこうパタンと閉じるだけになってしまいます。しかしこの聖書の箇所が私たちに目を開くように、あるいは心を開くようにと示しておりますのは、イエスとは一体誰なのか、これに答えよという問いかけであります。イエスキリストは神である、イエスキリストは神ご自身であるということを、この奇跡も私たちに指し示しています。キリストが神であれば、5000人を食べさせることも、あるいは湖の上を歩くことも、あるいは多くの人々の病気を癒すことも、それは可能であると私は信じることができるようになりました。奇跡そのものは信じることができないという思いにいつも駆られるんですけれども、もしイエスキリストが神であるならば、こういうような奇跡も当たり前のことである、当然のことであると受け止めることができました。キリストが神である、 そのことを信じることはもちろん大きな私たちの心にとりましては飛躍することを求められております。なかなかキリストは神であるということがわからない、あるいは信じがたい、それはそうでありますけれども、しかし不思議なことに神様は私たちの心を開いてキリストが神であるというそのことを受け入れさせてくださいます。今まで歴史の中で何億人という人々がその大いなる神様の御業に預かったということを私は考えます。イエス・キリストが神である、そしてイエス・キリストが神であるということを信じることができるようにさせられた、これは私たちは聖霊の御業である。誰も聖霊によらなければイエスは主であるということができないとパウロが言いました通り、聖霊が私たちの心に働いて、そして私たちの心を変えてくださった、取り替えてくださったので、イエス・キリストが神であるというこの単純な一つの文章をその通りと告白することができるようにさせられました。で、今日はそのイエス・キリストが湖の上を歩いたということについてどうのこうのこれ以上申し上げるようなことはありません。信じがたいということだけで結構です。ただ私はここで申し上げたいことは、その奇跡を見た弟子たちの反応を今日特に注目していきたいと思っているわけです。イエス・キリストは5000人の人々に食べさせた後、弟子たちは先に船に乗せて西の方にありますゲネサレトという方向の方にという土地に行かせられます。ゲネサレト、ここはまたガリラヤ地区でありまして、ヘロデ・アンティパスというキリストにとりましては狐と呼ばしめたほどの福音宣教の妨げが立ちはだかっております。ヨハネだけでなくてイエス・キリストの命も狙う悪しき君主、これがヘロデ・アンティパスでありましたけれども、彼が支配するガリラヤにまた戻っていかれます。危険が迫っている、その当事者は大変残虐な先制君主であるということをキリストはご存じであるにもかかわらず、もう一度ガリラヤに戻って、そしてそこで御言葉を述べ伝え、神の力を表そうとされております。ですからキリストが大いなる決心、大胆な決意を持ってゲネサレトに向かわれた、もう一回伝道の戦線を立て直す、戦術を立て直すということをお考えになったに違いありません。そこでキリストがなさったこと、もちろん弟子たちを奮い立たせることもなさったでありましょうけれども、わかりますことは、一人山に登って祈られた、これから困難な道を歩まなければならないということを知られたときに、私たちの主がなさったことは何よりも一人で祈ることでありました。ところがその途中ですね、その後弟子たちが湖を行くのでありますけれども、夕方ちょうど6時頃と考えられますけれども、イエス・キリストの人に祈り始められます。弟子たちはどうしますと、陸地から何スタディオンか離れているところにまだおったということです。キリストの方が 小高い丘の上でありましょうけども、そこから見える位置とすればですね、船にせっかく乗ったのに弟子たちの船は全然進んでいなかったということを示しております。ナンスタディオンと書いてありますが、ヨハネ福音書によりますならば、そこには、スタディオンじゃなくて正確に、56スタディオンと書かれてあります。つまりそれは 2,3 キロにとどまって少ないということでありますけれども、目の前湖の向こう数キロのところに弟子たちがまだいた。すでに時間は朝方になると書いてありますが、これは、夜の4時ごろあるいは5時ごろというふうに考えられますので、その間6時間7時間一生懸命船を漕いだのでしょうか、あるいは帆を張ったのでしょうか。しかし弟子たちは全然湖の上を進んでいなかったということがこの言葉から知られます。そしてその弟子たちが苦心惨憺しておりますところに、まあ、風が強かったのでありましょうけれども、晴れ間であったのでしょう。風だけが吹いて、しかし景色はよく見える。そこにイエス・キリストが湖の上を歩いて弟子たちのところに歩いて行かれたという言葉が25節に記されております。それに対する弟子たちの反応がその後に記されておりますが、まず彼らの反応というのはイエス・キリストの姿を見て幽霊だと思ったということであります。幽霊、聖書の中ではあまり幽霊の話は出てきておりませんけれども、あるのですね。例えば王サウルが死人の霊を呼び出そうとする口寄せというやり方で、彼の先生でありますサムエルを呼び出そうとしたということが記されていたりいたします。聖書の中には他にも、まあ、旧約聖書もそうですけども、死者の霊が弟子たちの人間の目の前に現れるということは書かれてはあるんですけども、ユダヤの宗教そのものではあまり大きな比重をしません、占めません。日本人の宗教観念の中にはこの幽霊あるいは死者の霊が目に見える形で現れてくるというそういう現象はですね、お世のものと申しましょうか、よく出てくるんですけども、聖書の宗教の中にはあまりないんです。ないんですけども、しかしそれはないわけではない。弟子たちはイエス・キリストが幽霊だと思った。誰かイエス・キリストが死んでしまったのでその死者の霊と思ったのか、あれ生き霊、生きた霊としてですねやってきたのか、そういうことは曖昧な表現なんですけども、日本人の宗教家のように幽霊についてはそんなにですね研究したわけじゃないでしょう。ですから曖昧な言い方しかしておりませんけども、とにかく弟子たちは幽霊だと思った。イエス・キリストの姿を見ながら、今申しましたように風は吹いておりましたけども、雲や霧で見えなかったわけではない。ところがですね、よく見られている、見られているはずのイエス・キリストの姿を彼らはしっかりと見分けることができなかった。湖の上を歩いているこのイエス・キリストの姿を見て、彼らはそれをキリストであると分からなかった。これがまず弟子たちの反応であります。 目の前に見えておりますが、それを幽霊としか生まれ、とてもとてもですね、ありえないと。この湖の上を人間が歩くなんて到底考えることができない。これ誰もが経験するところでありますが、その思いに駆られますと、私たちが見えているもの、この目で見ているものも曖昧のことしてくる。私たちはですね、目で見なければ死にないとよく言うんですね。自分の目で、この目で見なければ私は何も死にませんとよく言うんですけども、実際この私人間の目ほど曖昧なものはないということに一つの例だと思います。もうそのもの頭からありえないと考えられないと思いますと、目の前に実際そこにありましてもそれが分かっていない。年を取ればそういうことは、子供だったらですね、そういう曖昧なことがあるので、年を取ったらそういうことが起こらないかと私は思っていたんですけど、逆なんですね。だんだんだんだん年を取ってくればですね、経験がたくさんあるはずなのに、そんなことがですね、目で見たものは間違うはずがないのに、錯覚したりですね、あるいは見当違いのことをしてしまう。私実は先週もやってしまいました。実際目の前にですね、現実があるのに、もうそういうふうに思い込んだことがありまして、見ているのに錯覚してしまって失敗した。まあそれケアレスミスという小さな問題で済んだんですけども、もしそれがですね、重大な問題だったらどうだったでしょう、ありましょうか。冷や汗を隠されたわけです。皆さんそういう経験なさっておられませんか。目の前に見ているわけですから。でもそれが実際には間違って見当外れのものを見たと思っている。弟子たちの印象はまさにこれなんですね。イエス・キリストを見ながら幽霊だとしか思わない。先生の、彼らの先生です。イエス・キリストは彼の目の前で5000人の人々に食事をさせた神ご自身です。あるいは湖の上を歩いてくる神ご自身です。多くの人々を癒した神ご自身です。神がであるのに、弟子たちの目はですね、幽霊としか見えない。それから次に登場いたしますのは、ペトロですね。弟子たちは恐怖のあまり叫び声を上げたと書いてありますけれども、恐怖心に迫られたという、襲われたということも言わなければなりませんが、それはもうそこまで省きまして、今度はペトロに向かいましょうか。ペトロは少しマシでした。彼はイエス・キリストが湖の上を歩いてくるのを見ました。その前には5000人の人々にイエス・キリストが食事をさせたという奇跡を見ました。その見たという余韻が彼の心の中に残っておりました。つまりイエス・キリストが神であるならば、奇跡を行うことができうるお方であるという信仰まで持ち得たわけですね。実際彼はイエス・キリストのところに行かせてくださいと、そちらに行かせてくださいというわけですね。つまり自分のをイエス・キリストと同じように湖の上を歩かせてくださいというわけです。これはもう信仰のなせる所産というしかないですね。イエス・キリストが5000人もの人々を助けさせる力がある神である、あるいは湖の上を歩くことのできる神である。裾から衣の裾を触っただけでも病気が癒されるほどの力がある。そのことを彼は信じたわけです。とにかく信じたからこそ私を導いて 水の上を歩かせてくださいと言ったわけですね。その後どういうことが書かれてありますか。強い風が吹いているのを見て、今度は恐れを感じ、そうすると水の中にズブズブと沈んでいった。つまり周囲を見て、自分の置かれている状況を見て、今度はですね、それまで持っておりました信仰なんて吹っ飛んでしまいまして、命の危険にさらされるともうダメだと。しかもですね、疑い始めますと徐々に徐々に体が湖の中に沈んでいくということがここに書いてあります。弟子たちの反応というのはこういう惨憺たる反応です。イエス・キリストが神であるということを知らされましたときに、一方では幽霊だとしか思わない人がいる。ちょっと信じて、しかしその信仰はすぐに吹っ飛んでしまうような人もいる。まさしくここに書かれてあります弟子たちの姿は、これはもう私たちの姿だと、そういうふうに誰もが思うでありましょう。そしてそういう私たちに対してですね、まあ本当に弟子たちと同じだな、ダメだなと言うだけならば、この箇所はそれで一つの面白い興味ある物語で済んでしまうでありましょう。あるいは自己分析に終わってしまうでありましょう。私はそういうところではなくて、確かに弟子たちの信仰を、それはもう恥ずべきと言いましょうか、だらしないというでしょうか、そういう信仰しか示していないんですけど、でもそれに対するイエス・キリストの御言葉を今日皆さんと強く印象づけられたいんです。まず幽霊だと思った弟子たちにどういうことをなさったか、御言葉をかけられました。27節ですけども、安心しなさい、私が恐れることはない。安心しなさい、恐れることないというのは、これはもう言葉の説明する必要はありません。まさしく安心しなさい、あるいは恐れることはないと言われたわけですね。幽霊だと思っている弟子たちにこのようにキリストはおっしゃいました。私は注目すべきはその後の真ん中の言葉ですね。私だ、私である。ギリシャ語で言いますとエゴエイミ、私で、私は何々であるというふうに翻訳するしかない単純な言葉なんですが、しかし、まあ、もう開きませんけども、聖書の中にはこの言葉は時々出てきます。私である、あるいはヨハネの福音書では、私であるというだけなくて、私は羊の門であるとかですね、私は良き羊飼いであるというように使われるエゴ・エイミというギリシャ語なのです。私をあるといった日本語にすると何の意味もない言葉になるんですが、しかしこれは含みのある言葉なんです。私はある、私は存在する、まあ、こういうようにも翻訳することができるんですけども、それ以上にここに私はいるぞ、私はあなた方の目の前に、傍らに、もう数センチ先にいるぞ、このようにおっしゃっている御言葉です。ただ存在するというだけでなくて、あなた方の傍らに私はいるよ、このように言われている言葉が私だ、私は存在する、あなたの傍らにまさにいる。エゴ・エイミという言葉は、それはですね、幽霊だと思って恐怖に襲われております弟子たちに対する言葉。あなた方は幽霊だと言うかもしれない、恐怖に襲われて我を忘れてしまういるかもしれないけれども、私はあなたと共にいるんだ。これが今日私たちに語られている言葉です。私たちも ですね、こんな場面に出くわしたら、まあ、まあ幽霊を見てるんじゃないか、あるいは到底信じがたい、こんなことありえないというふうに違いないんですけど、そういう私たちの思いを取っ払うかのように、いやいや私はあなたの傍らに数センチそこにいるんだと、今この御言葉を通して語っていてくださるわけです。それからもう一つ、ペテロですね。ペトロに対してはどういうことをなさったでしょうか。31節を見ますと、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。これだけとしますとですね、どうもペテロは腹っ柱がですね、おられたかのような、そういう名誉失墜の言葉のように見えます。信仰の薄いものよ、ある人はですね、こう解釈して、いやいやまだマシだと、ペトロは信仰がなきものよと言われたんじゃなくって、信仰の薄いものよと言われたから、まあいいじゃないかと、そういうふうに安心させてくれる解釈があるんですけど、私はもうそんなのは50歩100歩だと思っております。イエス・キリストはですね、ペトロに向かって、なんというやつだと、だらしないやつだと、あなたはまるで信仰がないじゃないか、これは信仰の薄いという意味ですね、もうあったってこれっぽっち、もうそんなですね、信仰しかないじゃないかと。実はこれはペトロの信仰、彼はですね、イエス・キリストを見てとことこと水の上を歩いていったような信仰の人物なんです。ところがキリストから見ればですね、そんな信仰なんていうのは吹けば飛ぶような薄っぺらい信仰に過ぎない、まるで亡きがごとき信仰なんだと、疑い深いダメな信仰だと、ここにおっしゃったわけですから、この時ですね、ペトロはすごすごと下がるしかないわけです。でもキリストはどういうふうにされたでしょう。まずこれを言わなければなりません。30節にペトロはですね、主を助けてください、ただこれだけのことですね。危険に直面して、私たちがその時に言える言葉は、神様助けてください、えなるですか、お助けください、英語ではヘルプ、ヘルプというだけです。簡単な言葉ですね。これ以上単純な言葉はありません。私たちがもうダメだと、ずっとずっと湖の中に沈んでいくわけですから、笑う必要があるという言葉がある通り、私たちはもう飽きませんと、ギブアップする、そういう時に迫られた時に、私たちが言う言葉はもう複雑な言葉ではありません、言い訳でもありません。私はこれこれしかしないことをしましたから、どう助けてください、あるいは私は何百万円献金しましたから、どうぞ助けてください、そんなことは役に立ちません、もうそんなことはどうでもいい、助けてくださいというだけです。そのペトロの言葉に対してどう言われたでしょうか。まるでですね、切り捨てるかのような言葉です。信仰の泣きがごときものよ、疑い深いものよ。でそれで切り捨てられたかというと、そうじゃないんですね。32節を見ますと、2人が船に乗り込む、その前にイエス・キリストは31節で手を伸ばして捕まえる。そんなに信仰の薄っぺらくなってしまいにしました、疑い深い、もう体は半分死ぬようで、おそらくこの首だけになっているようなペテロでありましょうけれども、その手をしっかりと捕まえて、そして船の中に一緒に入ってください。これがイエス・キリストのなさったことであります。イエス・キリストは神であることを世間と押し示されますが、それに対する弟子たちの応答というのは散々なものです。ちょっと信仰を持ったと思えるようなペテロさえも、このような、あなたはもう信仰なきがごとき、あってもなかったもどうでもいいような、そういう薄っぺらい信仰しか持っていない、 と言われるんですけど、キリストから見ればですね。でもそれは私たちの自覚でもあるんですが、そういう私たちに対してキリストはもうそこでさっと消し去ってしまうのではない。ほとんど信仰のないもの、ほとんどもうこれっぽっちしか、もうあとは疑いだらけというものであったとしても、キリストはしっかりと捕まえて、そして船の中に一緒に乗り込んでくださる救い主だということを私たちにこの箇所は語っている。ですから私たちの信仰の度合いはここではほとんど問題にされない。信仰が ないと言われて、ないじゃなくて薄いものと言われたのは、まあ大助かりだというような、そんな甘いことが言われているわけじゃない。ここで私たちが告白しなければならないのは、私たちの信仰はこの弟子たちと一緒だと、あるいはペテロと50歩100歩でも、そのような私たちを神であるイエス・キリストは必ず死を助けてくださいと言えば、エゴを永遠に私はここにいるとおっしゃって、私たちに手を伸ばして救ってくださるお方であると。34節以下はもう今日はしゃべりません。お祈りいたします。天にいます父なる神様、今日も御言葉の学びをすることができて感謝いたします。信仰の薄いもの、あるいは恐怖に恐れて我を忘れるような者たちであります。けれどもイエス・キリストはそのような私たちをご存知であり、あなたの傍らにいつもいるとここにおっしゃってください。そして死を助けてくださいと叫び求めます者には、その手を伸ばして必ず助けてくださいます。どうぞこの主イエス・キリストをこれからも慕いまつり、信じて従うことができるようにしてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌を歌いましょう。304、324番を、その後生産式に移ります。